そう、僕、花粉症なんですよ、今週。
やっぱ飛んでます？
はい。
アメリカにもあるんですかね。なんかうちの奥さんも鼻ずるずる言ってて、
はい、
ないはずじゃなかったっけみたいな。い
や、めちゃくちゃあると思います。
やっぱあるんだ。
うん、
一応ね、普通に薬局で、なんだっけ、花粉薬売ってるんで、
そう。
言っちゃいいんですけど。
まあ、そのせいで、鼻が詰まったり、まあ、喉にも来てるんですけど。
ご愁傷様です。
そうですね。今週から、ネットフリックスの、ハウス・オブ・カーズというドラマ、オリジナルのドラマのシーズン3が始まったので、今、見始めてます。
これってちなみにシーズン3から見ても面白いんですかね？
いや、全然面白くないです。
ダメ？あ、そっか。
シーズン1から。
キャッチアップする必要があるの。
見てください。はい。
はい。
一昨日かな？ 27 日の夜中から、始まったというか全部見れるようになって。で、1日1話とかじゃなくても全部一気に見れるので、もう徹夜して見た人も多分いると思うんですけど。
全然そのユーザーからの、てか視聴者からのフィードバックで話変えたりしないですね。アメリカのテレビってのよくするって言ってたけど。
うん。
できないですよね。
1話単位では。
シーズン単位でやればいいのか。
そうですね、できないですね。でもシーズン単位ではまあできるので、そこら辺の情報はもちろん持ってると思うんですけど。まあでも、シーズン単位もそうですし、多分、そもそもキャスティングする段階で、もうネットフリックスのユーザーがどういうキャストが好きかとかいうのはもう分かってるから。
ああ、データドリブンキャスティング。
うん、ターゲットはしてると思いますけどね。
ネットフリックスね。ネットフリックス、なんで最近あんなテック業界では元気なのか、不思議ですよね。
なんか、やっぱ、この間出てもらった時に話した、何でしたっけ？リアクティブ X？
はいはい。
あれも、ネットフリックスですよね。
そうですね。
うん。あとはまあサーバー側だとマイクロサービスでよく出てくるし。
うん、そう。なんだ、カオスモンキーとかね。割と、ここ2、3年だと思うんですよ。
うん。
僕は全然その、自分がネットフリックスヘビーユーザーじゃなくて、わかんないんですけど、ネットフリックス、景気いいんですかね。
いいんじゃないですかね。
そうか。そうそう。本当はね、ネットリックスの人の話もしようと思ってたんですけど、まあ、これはまた今度で。
はい。そう、テックブログがね、結構面白いから、うん、まあ、よく話題になってますよね。
そうなんですよ。うん、まあ、いろいろオープンソースにしているしね。
そう。結構、まあ、Java と、まあ、Java が多いんですかね、あそこは。あと、
Java、Groovy とか。JS、そうそう、Groovy、うん、をサーバーサイドで使っているっていうね。
うん。
なんかクラウドっぽい、なんか彼らはすごい台数のマシンを使ってるはずなのに、大企業でありながら EC2 っていうか AWS に乗っかってるんですよね。それもすごいなと思って。
うん。だから何年か前に AWS がものすごい被害っていうか、障害起きた時とかも、まあ、その時は Netflix 結構大規模に押してましたね。
そう、彼らはね、EC、でもなんか一応自分のデータセンターもあって、そこではフリー BSD を使ってるっていう。意外と渋い一面も
ありますね。うん、
まあ、なかなか興味深いけど、そんなやることあんのかってよくわかんないですよね。テレビ番組をどういうことをしてるのか気になりますけどね。
まあサービスがシンプルなので、でもデバイスはものすごい山のようにあるし、その UI とか API とかもいろいろあるので、
そう、確かに
そこら辺が面白いところなんですかね。
昔確かにその、組み込みウェブキットで、なんだっけ、彼らのプレイヤーを作ったっていうので、
うん、
どうすれば組み込みでも早いウェブサイトを作れるかっていうのを書いてて、うん、それはなんかまだスマホとかが来る前だったんですけど、なんか結局は話は似てるんですよね。グラデーション使うなとか。うん、まあなんかちょっと面白かったですね。
あと多分その、ネットワークレイヤーの通信をいかに減らすかとかいうので、そのマイクロサービスがとかオーケストレーションがとか、そういうところが、まあ、分かりやすくな話せるっていうところが面白いんですかね。多分
じゃあみんながサービスを知ってるっていうのはいいですよね。
うん、
なんか例えばよく例えばスケーラビリティ .com でしたっけ、ああいうサイトでいろんなサービスのアーキテクチャを解説してるじゃないですか。
うん、
でもああいうのを読んで面白いのって自分が使ってるサービスだけなんですよね。
確かに。
あのサービス、ああいうの、あの機能はこう実装されてるのかっていうのが、わかる話じゃないと、なんかふーんってなっちゃうんですけど、まあ、Twitter にしても、まあ Netflix にしても、どういうものかわかってると、あんな簡単な機能だけど作るの大変なんだな、みたいな、そういう発見があって面白いですよね。
コンシューマー向けのサービスの方が、なんというか、別に、技術的に、ね、B2B の方がいいとか、コンシューマーの方がとかじゃないですけど、記事を読んだ時に話が伝わりやすいですよね。
そう、分かってもらいやすいってのは、ある気がしますね。
ありますね。そう、テレビの話なんかね、森田さんの奥さんが Facebook で、IT クラウドっていうドラマを見始めたって書いてて、僕もすんごい好きなんで、ちょっと見たんですけどね。
そんな2006年か。イギリスのドラマで、普通の会社の IT 部門に何かの間違いで配属されてしまった IT のわからない女性と、
はい、
その IT 部門の人が繰り広げるシットコムなんですけど、
うん、
なんかね、面白いですよね。
これは本当面白いですね。
何がいいって IT 部門って、まずこれはすごい古いドラマなんで、最近のこのテックブームの前で、IT よくわからないものっていうのがすごく徹底されてますよね。
うん、
その割に、IT 部門の人が、割と愛すべきキャラなんですよね。仕事が楽しそう。仕事してないんですけど、ずっと遊んでいるようにしか見えないんですけど、でそのステレオタイプの描き方とかが、まあ、可愛がありますよね。うん、これもともとなんで見始めたかっていうと、オフィス英語を知りたいねって話をしていて、
うん、
で、オフィス舞台のシットコムなんかないかなって言ってたんですよ。で、最初は The Office っていうそのものを見たんですけど、
うん、
これはアメリカのドラマで、すごい、えげつないんですよね、話の中身が。で、見てて辛くなってしまって、うん、これは、ちょっとこんな、えげつない話をずっとしたら疲れちゃうなと思って、なんかないかなって探して見つけてきたのはこの The IT Cloud で、これ本当に、良い意味でバカバカしい。
うん、ただでもイギリス英語です
ね。そうなんですよ。でもまあ、最近これはもう面白いから見る枠っていう風になりました。
うん、
僕も勉強用ではなくて。
これトータルで4シーズンぐらいあったと思うんですけど、まあもう3回ずつぐらいは見てますね。
これそんな、2013だから意外と最近、これ後半になるとそのちゃんと新しいトピックがキャッチアップされてくるんですか？
いやー、ほとんどされないですけど。
サザエさん的な。でもね、
Facebook みたいなサイトとか出てきますよ。だから、一応キャッチアップはされてるのかな。
見ます。そう、あんまり新しいのは見ないんですけど、こう、古いやつを見て、フューチャラマとか見て。
あと、そう、これは1話完結なんで、結構気軽に見れるっていうのが、いいですね。
あ、じゃあ全然、そのストーリーはないですね。まあないよな。
うん。まあ一応その前に出てきたやつが、繰り返しでやるギャグとかはありますけど、まあ基本的には完結するので。そう、IT クラウドっていうね。これ聞いてる人分かるか分かんない。ってか見れるのかな、日本から。
なんかね、日本台がついてるやつがあったはず。こちら IT 化かな。
まあまあですね。
なんかショムニ的なこうテイストで、まとめられ直せたら気がしますけど、
フルとかで見れたらいいんだけど、ちょっと分かんないですね。
皆さんすごいテレビ見てますね。
いや、うーん、そうなのかな。
分かんないです。
いや、これは本当に好きで、でもあれですよ、オフィスはそんなえげつなくないですけどね。僕はシーズン3から5ぐらいまで見てましたけど、
なんかシーズン1はつまんなくて、シーズン2から面白いよっていうレビューを見て、これは頑張ってなんかシーズン1を乗り切ればいいのかなとか思うんですけど、
うん、
まあ、とりあえず IT クラウドを先に見て考えます。
うん、まあ僕そんなオフィス好きじゃないのであれですけど、と言いつつシーズン 2シーズンぐらい見てましたけど、うん、あれはでもそう、その結構大きい違いは、IT クラウドはラフトラックがあるんですよ。笑い声が入ってるんですね。
あ、はいはいはい。
で、オフィスは笑い声入ってないんで、微妙に笑うとこかどうか分かんないっていうところがあります。
なんかドキュメンタリー風にしてある。
そうそう
そう。それがまたえげつないんですよね。その、表面ですごいいいこと言ってるのに、裏では、うん、本当にひどい。だからディルバートの、もっとえげつないみたいなイメージですけどね。
そうそうね。あの、ハウス・オブ・カーズもね、あの、そういう感じで、時々、いきなり登場人物が前カメラに向かって喋り出すっていうシーンが結構あります。もともとのイギリス版がそうだったらしいんですけどね。
様式美なんですね。
うん、ぽいですね。
僕もケーブルテレビを解約したくてね。
ああ、コムキャストですか？
です
僕はもう、アメリカに引っ越して、もうすぐ、もう8年経ちましたけど、一回もケーブルテレビ入ってないんです。
それは正解ですね。コムキャストは解約がすごい難しいっていうのが表明で、有名で、
うん、
なんかいろんなサイトがありますよね。そのコムキャストの解約のしにくさについて書いた。
そう。あとは、その、なんか携帯電話みたいに勝手に2年契約にされてて。
そうなんですよ。
そう。あの、アーリーターミネーションフィーを払わなきゃいけないとかね。
そう、僕はそれで今1年待って、アーリーターミネーションフィーが半分になるのを待ってるところです。
もうそれが戦略なんでもう本当しょうがないですけどね。
そうですよね。
まあ僕は今ネットフリックスとあとフルも一応入ってて、まあなんだかんだでだからそういうオンラインのサービス全部足すと30ドルぐらいになっちゃうんですけど、まあでもそれでもね、ケーブルテレビ、あのネットとケーブルテレビ全部合わせると80ドル100ドルとかいっちゃうんで、うん、
まあ、あとはそれ定期購読系じゃなくて、まあ、コンテンツ買うのも結構あるじゃないですか。
ありますね。
あの、インスタントビデオ、アマゾンの、まあ、Google プレイでもいいし、iTunes でもいいし、ああいうのも組み合わせると、まあ、見るものが足りなくなることは決してない感じがしますね。
そうなんですよ。もうケーブルテレビってもうそもそもチャンネル数がもう、アホみたいに多くて、100とか200とかあって、でも見るのはね、2、3個しかないわけだから。
そう、ケーブルテレビって、のキラーコンテンツはスポーツとニュースだっていうのを見て、
うん、
でまあ僕はスポーツ見ないけど確かにニュースはね見たい時はありますね、
うん、
だからなんかニュース局が直にアプリを作ってこう見れるようにしてくれたらまあもう中では解決。
僕は一応あの地上波は見れるようになってるんですよ。だからテレビにあのいわゆるウサギのアンテナみたいなやつでまあ僕は今使ってありますよ。で僕はウサギじゃなくてあのなんつったかな、なんかペタンコのマットみたいなやつをつけるとあの拾えるんですよ、チャンネルが20個ぐらい。
知らなかった。
でそうすると ABC と NBC と CBS と FOX、 あ、メジャーなところは見れます。とりあえず
それで十分ですね。
そうなんですよ。ニュースはそれで十分。
本当ケーブル入ったのは失敗だったな。
ああフルにあるっぽいけど、この人が貼ってるのは US の .com の方ですね、IT クラウドの。JP にはあるのかどうか、ちょっとわかりませんけど、ないような気もしますが、まあ YouTube で検索すると出てくるかもしれないですね。
確かに。
そう。
Apple 絵文字？
ああ、絵文字のね、あの、これ寄せ見てからなのかな。
もう入ってんですか？
ちょっと。ね、
なんかアップルの絵文字の顔文字の表情と肌の色の間の相関がステレオタイプであるっていう話ですよね。
そうですね。で、あ、もともとだからその大元はまあこれ絵文字って日本で開発されたもんなんで肌の色っていうのはまあないんですけども、まあ、ほとんどが白人かアジア人っぽい色だったんですよね。あのアップルとかグーグルが作ってるやつは。でまあそれにあのディバーシティ方面からクレームがついて、でユニコードの方であのスキントーンの色をあの絵文字に追加できるように合成文字みたいにしてできるようにするっていう仕様が入って、で今の新しいアップルの絵文字、これは多分ヨセミテのベータバージョンなのかな、 iOS だったかヨセミテだったか分かんないですけども、入るようになったんですね。
もう使えるんですね。
うん。でこれがまたちょっと一個問題になってるのが、そのデフォルトキャラクターその要は肌の色がないバージョンっていうのがなぜかすごい真っ黄色 の、 あの肌なんですよね。でこれを見たあのまあ主に中国人とあとまあアジア系の人が、なんかこの黄色いのは俺たちのことかみたいな感じでこう怒ってるっていう、そういう感じですかね。
絵文字のこの 技術的不採感っていうのはすごいですよね。
うん、どこで間違っちゃったんですかねこれ。
でも入っちゃったのが、まあ、負債払うにすごい使われてるんでね、
うん、
こう払うに値した負債だと思いますけど、まあこれきっと頑張って返していくんだろうな今後と思って、合成文字で、ね、切り替えたもまた大変そうだし、
うん、
僕昔携帯の会社で働いてた時があって、でその頃って動く絵文字ってのがあったんですよね。今もあんのかもしれない
ですけど、アニメーション絵文字ですね。
うん、であれはね、すごいインテグレーションが大変で、アニメジフとも違うし、で絵文字ってグリフっていうものはそもそもアニメーションっていう概念はないじゃないですか。
そうですね。
でもなぜかアニメーション絵文字がのグリフというかキャラクターポイントが降ってくるとアニメーションしなければいけない、
うん、
アニメーションっていうのは普通のテキストレンダリングでは書けないから、なんかシステムにお願いして書いてもらうんですけど、アニメーションするってことはそのアニメーションのフレームが来るたびに起きなきゃいけない、
うん、
でも文字レンダリングの中でそこだけ書き換えるとかっていうのはどうインテグレーションすればみたいなので、絵文字対応っていうのは、まあ、僕は自分でやってなくて横で見てたんですけど、まあ、すごい気の毒感の溢れる感じでしたね。なんかその頃 SVG、携帯向けの SVG の実装を作ってたんですね。で、結構文字が入るんですけど、これ絵文字、この API と絵文字使えないよねとか言われて、何の話みたいな。アニメーション絵文字とかどうすんの知らないっすよ、みたいな感じで。なんか絵文字って聞くと、テクニカルデッドっていうね、言葉が真っ先に思い浮かぶようになっているんですけど、
うん、
まあ、実際その Chrome も、絵文字ちょっと出ないんですよね、部分的に。
おー、そうですよね。でもなんか出るんじゃないですか、もうそろそろ。
もうそろそろ出ます。うん、それもなんか結構頑張ってインテグレしなきゃいけなくて、この絵文字ってやつは、もっと違うレイヤーで吸収できなかったんだろうか、みたいな。例えば、なんだっけ、スラックにしろ、もう GitHub にしろ、コロンなんとかって書くと出るじゃないですか。
出ますね。うん、
もう、いいじゃん、あっちのコロンなんとかの文字列とかを標準化して、なんか、絵文字、スタンダードみたいなのを別に作って、なそのアプリケーションのレイヤーで実装するっていうふうにすればよかったのに、ユニコードに突っ込みやがって、みたいな気分です。
いや、これは本当に大変ですよね、
まあ。でもね、なんかすごい使われてるのを見ると、人々は欲してたんだなと思って。
うん。
うん、
いや、結局、これ似た話ですけど、スラックじゃなくて、もう一個のチャットサービスのヒップチャットっていうのがあるバージョンで、手の、なんだろう、いいねの手あるじゃないですか、サムズアップというか、あれの色、肌の色が、まあ、いわゆる、うん、なんていうか、まあ、日本的ないわゆる肌色だったのが、真っ白になったんですよね。
ああ。
で、アイスマンみたいな感じになって。で、まあ、これも多分、そういう、ポリティカリーコレクトネスに配慮した結果なんだろうけど、非常に心のこもってないいいねマークになってしまったという。
うん。でもまあ、いいね、GitHub とに限らず、まあ、チャットとかでもそうですけど、まあ、コミュニケーションの場面でね、絵を使うっていうのは、まあ、ポリティカリーコレクトネスの際どいところを攻めがちですよね。
うん、そうなんですよね。
なんか、前、最近、GitHub ってインライン画像をコメントに貼れますよね。
うん、
で、あれは、まあ、Chrome というか Google の使っているレビューツールではない機能ですごい羨ましいんですけど、LGTM の気の利いた画像を探すっていうのが、その、どうも楽しいことになっているらしい、羨ましいみたいなね。Chrome はその、クイック LGTM ってボタンをピュッと押すと、LGTM って文字列がヒュッと入ってサブミットされるみたいな、
うん、
味気ない世界のに対してその、いい苗を貼れるのって思っていたら、なんか、LGTM に美女の絵を貼るとか言ってるのを何かの記事で読んで、これは攻めてるなと思って。これは大丈夫なのか、これはもし、ダイバーシティ団体に見つかったら、袋叩きに合うのではみたいな。
まあ、日本ですよね、それはね。
そう、そうです。なんで、こう。ね、画像って難しいなと思いましたね。
まあ、アニメのキャラクターとかね。
うん、そう、
も
う
結構際どいですよね。
アニメのキャラクターはね、その、 まあ、性別方向のダイバーシティはともかく、なんていうんですかね。個人の好みという点でのダイバーシティではすごい辛いものがありますね。
うん、
僕はあんまりアニメ好きじゃないんで、ああいうテックカルチャーとのアニメの癒着を見ると、うーっていう気持ちになりますけど、うん、まあ、うん、まあしばらくはしょうがないのかなって気がしますね。
うん、まあそういうの前からあったと思うんだけど、ウェブとか GitHub とかで思いっきり可視化できるようになってしまったという。
残っちゃいますからね。
ことですかね。今ツイッターで、映像コンテンツはやっぱりテレビで見るんですかっていうツッコミがあるんですけど、フルとかネットフリックスとかはもう Apple TV でそのまま見れるんで、僕はそれで見るか、Android とかから、Chromecast に飛ばしたりとかしてます。
僕もクロームキャストで飛ばしてますね。うん、この家が広いから、でかいテレビを買っても邪魔にならないのは、この辺のいいとこっちゃいいとこですかね。
確かに。僕も今50インチかな ?55 かな、最初はでかすぎると思ったけど、3日で慣れましたね。
50インチ、違う40インチ。まだ多分その、思い切れなかったから、多分あっても全然問題ないけど、40インチとかでかいなと思って。僕、日本にいた時テレビ持ってなかったんですよね。
うん、
なんで、こう、まあ、ちょっと躊躇があった気がしますね。
そうですね。
でもテレビの値段の高いやつっていろいろ機能が増えていくけど、そういう機能って全部こう、まあ Apple TV とかそういう外に付けるもので補えてしまうので、すごいダムなテレビを買えばいいから安いですよね。
うん。
まあ、これはテレビ屋さん辛いだろうなと思いますけどね。
本当に今だったらもう1000ドルしないぐらいで40インチは普通に買えますよね。もっと安いか。
まあ、逆に。うん、もっと安いと思う。まあ、40インチだったらそれこそ、4、500ドルとかね、そういう、うん、うちのやつはもっと安いかもしれないけど、なんか、そう。面白いのはね、サムソンはすごい高級ブランドなので、まあ、やっぱサムソン強いなと思いましたね。
うん。
うちはビジオですけど。
サムソンのテレビはね、なんか、つくのが早いですよ。
それは重要ですね。
うん。僕、昔一瞬持ってたんですけど、サムソンのやつを。ソニーとかね、ちょっと名出しで批判しちゃいますけど、立ち上がるのが遅いですね。
うちのビジオもまあ早くはないですね。ビジオのロゴとかいいから早く出せよっていうね。
そうそうそうそう。それがありますけどね。クロームキャストはなかなか新しいのが出ないっていうのがちょっと気になっています。
クロームキャスト中アップデートされてると思いますよ。ファームウェア。
ああ、だけどハードウェアが、Wi-Fi の 5GHz 帯がまだ使えないんですよね。なのでまあちょっと辛い、まあ辛くはないですけど、本当は5ギガに対応してほしいなっていうのは思ってます。
このキャストね、最近あの人々の全く関心を集めていない Android TV っていうのがあるんですけど、まあ、あれには入ってるらしい。
あれですね、キャスト、 Google キャスト、うん、
で Chrome キャストはそもそも本当に Chrome を使っている。
なんか前に出てもらった時にフォーク版を使っているみたいな話を聞いた気がするんですけど、
そうそう、まあ割とまめにアップデートしてるっぽいですね。
うん。
離れちゃうとね、セキュリ、クロームキャストのセキュリティホールを作ってのはまあ不可能だと思いますけど、まあ一応あるにはあるんで。
あれですよね、HTML でレンダリングしてるんですもんね、あれコンテンツって、確か。
うん。そうですね。で、なんか実際、API でね、スタイル当てたりできるんで。
うん。
HTML そのものはさせなくて、多分スタイルを指すのと、どこまでできるんだったかな、なんかまあ割と制限された形で使えたはずですね。
うん、僕はあの Chromecast を使ってるんですけど、すごい細かい話させてもらうと、あの Chromecast って HDMI スイッチに対応してるんですね。でこれも何かというと、テレビを電源を消した状態で Chromecast に何か送ると、 Chromecast が勝手にテレビの電源入れてくれるんですよ。
そんな機能あったんだ。
あるんですよ。でそれは素晴らしいんですけども、ちょっと困ったことが一つありまして、Chromecast 自体の電源をどこから取るかというと、テレビの USB ポートから取るようにしてるんですね、今は。で、このテレビっていうのが電源がオフになってるときは USB から給電してくれないんですね。
それ残念ですね。
残念なことになってて。で、USB ポート1個しかないから、あの Amazon の Fire TV っていうのは普通に電源から取ってるんですよ。だから Fire TV に何か送ると、Fire TV が電源入れてくれて、テレビの電源が入ると Chromecast が立ち上がって、で、キャストできるようになるという。 この非常にね、あの、Fire TV の無駄遣い感がすごいですけども。
Fire TV どうですか？
Fire TV はあの UI がサクサク動いて良いですけども、まあ、それ以上でもそれ以下でもないというか。
なんかコントローラーついてきますよね。
ついてきますね。あれは結構いいですね。あの、要は Apple TV って僕持ってるんですけども、Apple TV がやっぱね、UI としては一番あのシンプルなんですよ。だから Apple TV 使いたいんですけど、遅いんですね、Apple TV は。
うん。なんかコントローラーもちょっと制限があるというか、十字キーだけみたいなやつですよね。
そうなんですよね。あ、でもちょっとあのカスタマイズすると、普通のテレビのリモコンに合体できるんで、あの、テレビのリモコンから Apple TV そのまま操作することはできるんですね。
あ、なるほど。
うん。で、それで使ってるんですけども、まあ、ともかく遅いんで、こう、イラッとするんで、Amazon TV はいいんですけども、まあ、結局なんだかんだ Apple TV に戻ってしまうという。
インスタントビデオのコンテンツは、
そうですね。
見れる。だまあ、そこ、それしか見れないんですよね、逆に言うと。
それがメリットですね。あと、Netflix も見れますけど、まあ、まあ、Netflix はもうどれでも見れるんで。
そうね。
うん。っていう感じです。
じゃあ3つ、あ、そうか、Apple TV は USB じゃないから。
HDMI ですね。うん、あ、そう、電源は、Chromecast だけ USB 取って、他は普通に電源から引いてます。
すごい。HDMI の口が結構必要ですね。
必要ですね。今4つ、5つあるのかな？全部埋まってますね。
でもあの、ゲーム機はない。
そうそう、ゲーム機が多分入るともう足りなくなっちゃいますけど、うちはあんまり、あ、ゲームありますね。なんだっけ、PS ビータ TV か。プレイステーションの。
でもそれでまた1個使ってる。すごい。
1個使ってます。だから今6個全部埋まってますね。多分
うちは、クロマキャストしかないからな。でもゲーム機ちょっと欲しいんですけどね。そう、いつも、直屋伊藤さんの回の時を聞くたびに、あ、ゲーム機ちょっと欲しいとか思って。
いや僕も最近ちょっと PS4 をそろそろ買ってもいいかなって思いつつ、まあでも買ってもあんまやんないしなっていう。
そうなんですよね。
うん。感じですね。
まあ、ゲームをやってテレビを見て両方ってのはなかなかね。
うん。そうなんですよ。
ポッドキャストみたいにね、なんか違うことをしながらテレビを見る方法が発明されればいいんですけどね。
そうなんですよね。しかもまあ占有するしね、時間を、時間とあのスペースをね。
そう、ポッドキャストはね、なんか、まあ、リビルド FM のハッシュタグたまに見てますけど、うん、やっぱり掃除中とご飯作りながら
そうですね、
すごい多いですよね。まあ僕もご飯作りながらポッドキャスト聞いてるんですけどまあ良い
良いですよね。僕も最近そうランニングとか、
そうランニングはすごい良いですね。というのは、
うん、
まあ、したくないもんですよね、ランニングって基本的にはね。なんで、まあ、あ、溜まってるしな、みたいな。そろそろ、そろそろ効かなきゃ、みたいな。なんで、走ったりしますね。
で、そういう時は、あんまり 1.5 倍速とかにしないっていう風にしてます。
ああ、集中してないから。
だし、なんか、早く終わっちゃったら、エクササイズが長続きしないので。
確かにね。
ゆっくりの方がいいなっていう。
まあ、僕は30分ぐらいしか走ってないんで。回数増やしてるんですけど、
うん、
まあ45分の30分で聞くのはいいのかもしれないですけど、
うん、
まあね、あとまああんまり重要なものは聞かない方がいいのかもしれないですね。
うん、なんかツイッターでポッドキャスト聞きながらゲームしてますっていう人がいますね。
あ、でも確かにゲームって音消してやる、なんか音楽って最初の時代しか楽しまなくて途中から音消したりするから意外といいのかもしれない。なんかあまりにもちょっとメディアコンサンプションのバンド幅が広すぎて、
広すぎます。
個人的には辛いかもしれないけど、それはメディアエリートですね。
昔なんか書いてましたよね。いつポッドキャストを聞くのがいいかっていうブログ記事。
うん、まあ僕は最近、そう、ご飯を作る回数が増えたのと、ジョギングの回数が増えたんで、うん、まあまあ、完全にはこなせてないけど、なんかフラストレーションが溜まるほどではなくなりましたね。
そう、この間出てもらった時に、Android デベロッパーバックステージのっていうポッドキャストを紹介してもらいましたけど、最近僕が見つけたポッドキャストで、フラグメンテッドポッドキャスト .com っていう、まあ、ショーノートからリンクしておきますけど、これはなんか、久々に Android デベロッパー向けのポッドキャストで、 まとも感があるというか、やる気が感じられますね。
うん、これ、まあ、内容は結構いいんですよね。うん、しかもその、割と、普通の熱心な Android デベロッパーがやってるんで、まあ、やっぱ Android デベロッパーバックステージのなんかちょっと公式生命感とは違う、
うん、
この、まあ、愚痴っぽさみたいなのを含めて楽しめる。
そうですよね。
ありますね。
そう、ADB は Google の人がやってるから、まあちょっと、あんまりこう、Android の悪いところは、声高には言えない雰囲気がありますけども。
うん、
これはサードパーティーなんでね。
そうそう。ただまあ続くのかっていうのはね、僕、この手のネタを絞ったポッドキャストで続いてるのはあんまり見たことがないんで、
うん、
まあそこは心配っちゃ心配ですけど、まあ頑張ってほしいですね。
そう、先週から始まったっぽくて、まだ1話しかないんで、いきなりこれで止まってしまう可能性も全くなきにしもあらずですけど、うん、今のところはいい感じですね。
まあ誰か日本でもやってほしいですね。
うん。まあ、リビルドをネットワーク化して細かいセグメントにするっていう話は出ては消え、
ああリビルド .apk みたいな
あ、なるほど、そっちを変えるドメインの TLD の方を変えるという。
そうそう、まあ本当に変えたら大変なんで変えなくないですブログの名前は。
そういえばあれじゃないですか、 Google が .app ドメイン買ったらしいじゃないですか。
Google いろいろドメイン買ってますよね。なんか .youtube とかなんか変なやつもいっぱいあった気がする
でもドットアップ結構すごいっていうか、あれ Mac のドットアップバンドルでよく使われるから、
ああ、むしろドット APK を取ったかどうか気になりますよねまだ取ったんだろうな、ちゃんとって
だってね、テキストエディットドットアップとかノートドットアップとかよくブログの記事内で出てくるじゃないですか。
うん、いや彼らがちゃんとそのドメイン、まあ、最近レジストリーを今やってんのかな、レジストリーとしてちゃんと普通の人が買えるようにしてくれればね、まあいいんですけど、うん、自分たちだけで使うとかそういうケチくさいことを言い出すと、まあブーイングですね。まあ言わないと思いますけどね。
うん、
いくらになるのか気になりますね。
僕はだからポッドキャスト用の TLT が本当欲しいんですけどね。でも、ドット FM 高いから。
ドット MP3 じゃないよな。
ドットキャストですね、僕が欲しい
の。ああ、ないんですかね。
ないですね、今のとこ。
誰かに。頼んで買ってもらうって TLD をいくらつったっけ、1億円ぐらいですかね。
なんかそう、なんか前僕ドットクラウドって会社で働いてたんですよ。
お
で今社名がドッカーに変わりましたけども、その時に会社が買うスポンサードメインの募集が始まってて、なんかドットクラウドっていう会社なんだから、ドットはピリオドのドットで、ドットクラウドっていう TLD 買えばいいんじゃねっていう話でちょっと社内で盛り上がりましたけど、一瞬。
高そうですね。
ものすごい高いと思いますけどでも買うとしたらそういうの絶対なんだセールスフォースとか、
うん、
オラクルとかが買うんだろうからいいんじゃないみたいな話をしてましたけどね。
まあ、まあ、うん、TLD がオークションっていうのはねすごい話ですよね。
うん、今新しいのめちゃくちゃいっぱいありますからね。
あんまり見ないですよね。なんか、
うん、
人々はあんまり興味はないのか分かんないですけど。
ドットコーヒーとか、ドットビアとかありますよね。
うん、まあ、プログラマー的にはやっぱ拡張子系をね、頑張ってほしいですけど。
でも拡張子はその、なんていうんですか、メール、テキストの中によく現れるから、オートリンクとかで誤爆してしまう可能性が多いですよね。そのまあドットエグゼとか、
そもそもああいうマイナーなドメインちゃんとオートリンクしてんの
かまあ更新しないとダメですけど、なんかそういう懸念があった気がしますよね。そのドットテキストとか、
そういう意味ではドットアップとかダメじゃないですか
ダメなんですよ本当はダメだと思うんだけどな。
まあそこは資本の力があったっていうことなんですかね。
そうなんですよね。
まあ、でも、まあ、アプリの時代なんでドメインはね、
うん、
まあ重要じゃないのかもしれませんけどね。
そうですよね。はい、まあそんなとこですかね。
はい、あ、もう結構経ってますね。
経ちました、
はい、
途中でちょっと
トラブルシュート
がありましたけど、はい、まあ大丈夫だと思います そう、このマイクは今僕がいくつか Amazon でおすすめしてるマイクがありまして、ゲストの人に。で、一番安いやつを試してみようと思って、森田さんに買ってもらったんですけども。
ちょっと地雷を踏んでみました。
そうですね。悪くはないと思うんですけども、すごく静電気というのか。
うん、周りの環境に弱いんですよね。例えば今、電気をつけてみると、乗りました?
なってますね。
拝見しました。今、僕は目の前にある電気をつけただけです。
はい。そう、この、電波干渉がすごくて、Amazon のページにも、ノイズ乗りまくるっていう、星一つのレビューと、星一個つけてるやつはマニュアル読んでないみたいな感じで、電気消せば治るんだみたいな感じの。
そう、それも宮沢さんに教わって、まず今部屋の電気は全部消えてます。で、MacBook はバッテリーで駆動してます。
うん。
で、テレビは消してあるし、
そう。
USB 機器は全部抜いてあるし、もう万端の体制で臨んでますよ。
今は全然普通に聞けてますけども、そういう干渉にものすごく弱いので、まあ20ドルでしたっけ、あれ確かね。25ドルぐらい、うん。まあちょっと安すぎたからダメですね、これは。
うん、マイクの相場ってのはよくわかってないですけど、まあこれはダメということは理解しました。
そうそう。なんですよ。まあでも実験ができたんでよかったです。
はい、ありがとうございます。返品します。
そう、アメリカなんで、これ一回使った後にもう返品するというね、こう僕も何回も使った手ですけど、やろうと思ってます。まあそんな感じで、じゃあまたネタができたら、
はい。お邪魔しました。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ではでは。
失礼します。